ここからは横手市食の推進課提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回はアスパラについてお届けします。6月3日に行われた JA 秋田ふるさと主催の講習会の後にお話を伺いました。今回お話を伺うのは JA 秋田ふるさとアスパラ部会の部会長、小松田秀人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回アスパラについてお話を伺うんですけれども、今年の生育状況はいかがでしょうか。
はい、今年はですね、館内においては非常にいい状況です。アスパラはですね、去年の株養成が一番重要になってまして、去年の天候がよく株養成がうまくいったことから、今年は春芽が非常にいい状況になっています。
天気がいいっていうのはアスパラにとってどんな状態のことを言うんですか。
ですね、まあやっぱ雨もコンスタントに降ってほしいんですけれども、天候もいい時期も非常にいいスパンで続いていただくと、病気がまず発症のリスクがこうあまりない天候が去年続きましたので、それでまずいい状況だったということですね。
はい、ではアスパラの作業はいつ頃から始まるんですか。
通常露地栽培ですと、普通の作物と違ってアスパラは一度定植してしまうと、まず10年から20年収穫できますので、春はまず雪を消す作業からなので、まず4月の初めに消雪剤を撒くところからスタートします。
はい、その後はどんな感じで進んでいくんでしょうか。
雪を消えるのを待って、補助の土が出てきましたら、あとは積算温度でアスパラが放芽してきますので、その際あとは収穫を始めるといったところです。
はい、収穫ということなんですけど、どうなったら収穫の時期なんですか。
皆さん見たことあるかは分かりませんけれども、土の上に皆さんがよく目にするアスパラがニョキニョキと出てきまして、我々は収穫は27センチぐらいになりましたら、その長さでハサミで切って収穫するという作業です。
手でパキッとやるわけではないんですね。
そうですね、地際からハサミを使って丁寧に1本ずつ取ります。
さて続いてなんですけれども、アスパラには種類があると思うんですけども、はい、この緑のアスパラとホワイトアスパラってどんな違いがあるんですか。
そうですね、これは品種的には同じアスパラなんですけれども、栽培方法が違います。グリーンアスパラは通常普通に日に当たってアスパラが緑になりますけれども、ホワイトアスパラはその日を遮光することによって日光を浴びさせないようにして栽培するのがホワイトアスパラガスです。
緑のアスパラっていうのも、まあ、種類あるんですか。
種類といいますか品種ですね。味等はそんな食べてもわからないんですけれども、例えばハウス栽培に適した品種、露地栽培に適した品種というようなものがあります。
そうなんですね。オス株とメス株の違いというのはどんなところなんでしょうか。
まあ皆様が手にするアスパラには関係ないんですけれども、先ほどからお話ししている立茎という、これからの時期ですね、来年に向けて、株に養分を貯めるたびにアスパラの木を、1株 7,8 本程度生やすんですけれども、で花が咲くのがメス株、花が咲かないのがオス株なんですけれども、その花が実をつけると、次年度にその落ちた実から圃場全体にアスパラの小さい芽が生えてきてしまいます。それを取り除く作業が手間なので、今は全粒系といってメス株のない品種もあります。
では続いてアスパラを生産する上で気をつけていること、心がけていることを教えてください。
はい、アスパラガスはですね、夏場から、皆さん春からのアスパラという考えが多いと思いますけれども、 先ほどからお話ししている立系というその大きな木を作って株を作る夏場からが、本当はスタートで、その夏場の立系が、来年度にまたその何年後にまで響いてしまうので、その立系栽培の時に一番気を使います。
先ほどアスパラの講習会が行われていて病気がすごく多いという話を伺ったんですけども。
そうですね、これからの時期、立系に入りましてこの梅雨になりますと、その雨によって圃場の泥跳ねが、アスパラのその立系する木に泥が付着し、そこからいろいろな菌がアスパラの木に移ってしまいます。そしてその病気が、アスパラの木が大きくなってから発病するものが大半でして、今後はだから、雨の合間だったり、そういった時に防除が非常に大事になってきます。
さて話は変わって今度アスパラの食べ方について教えていただきたいんですけれども、どんな食べ方を普段していますか？
そうですね、実際アスパラをいっぱい作っているとなかなか食べたくないものなんですけれども私個人的に、一番好きな食べ方はやっぱ網で焼いて素焼きして、さっと塩をかけて温かいうちに食べるのが一番好きですね。
素材の味を生かした食べ方ということですね。
そうですね、甘みが一番感じられるかなと思います。
なるほど、甘みが出る食べ方なんですね。そして、まあ、皆さんはお店で買うんですけれども、お店で買う時の見極め方を教えてください。どんな風になっているのが美味しいんでしょうか？
はい、一番、まあ、皆様甘く感じるアスパラが美味しいと思うんですけども、甘みを見るにはアスパラの切った断面下の方を見ていただいて、まずアスパラ皆さん分かる通り中の方が白く皮の部分が緑色だと思うんですけど、その皮の部分の緑色の部分が厚いものと薄いものがあります。味が濃い甘い時はそこで甘みを感じるらしくて、緑色のその輪のとこが厚めのものは甘いです。そしてその緑部分が薄いのはやはり甘みがあまり感じられないようになってますので、できるだけその緑の部分が厚めなものを選んでいただくと甘みを感じられて美味しいかと思います。
はい、切り口を見るんですね。なんとなくこの頭の方を見てしまう感じがするんですけども。
そうですね、形に味は関係ないので、穂先が綺麗だったり、まあ、太さは、まあ、太い方が、食感もあって美味しいかと思いますけども、甘みを感じるには断面を見ていただいて選んでいただくといいと思います。
はい、そして、まあ、新鮮なものを買って食べるのが最高だと思うんですけども、上手な保存方法があったら教えていただきたいです。
はい、予冷はもちろんなんですけれども、アスパラはやっぱ乾いていってしまうので、買ってまず大半が切り口がもう乾いてきてると思うので、買って保存する場合はその下の切り口をですね少しだけ切っていただいて、そうすると濡れたこう茎が出てくると思うので、そこにキッチンペーパーなどをこうちょっと湿らせたものをその切り口に塞ぐ感じで、そして予冷する場合は立てた状態で予冷していただくと長持ちすると思います。
切り口をこう湿った状態を保って立てておくということですね。では最後に横手のアスパラの PR をお願いします。
我々秋田ふるさとアスパラ部会はですね、関東方面を中心に出荷はしていますけれども、各部会員皆様の身近なところにある直売所等で販売しております。我々ふるさとアスパラ部会の、アスパラはですね有機質の肥料を中心とした栽培をしてますので、他県のアスパラに比べて甘みを非常に感じられるアスパラになっております。お近くでですね目にした場合は、ぜひ秋田ふるさとアスパラ部会のアスパラを手に取っていただければなと思います。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回はアスパラについてお話を伺いました。この後7月下旬から8月にかけ夏採りの時期がやってきます。この後もアスパラ楽しめそうですね。 この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。